ドイツに、留学しておられたある先生が、こんなことを書いてらっしゃるんですね。ドイツにおいて、日本では経験したことがなかったようないろいろな新しいことに触れた、その中で忘れることができない祈りがあった。それは、この長い信仰の歴史の中で使われてきた祈り、食事の時にですね、彼はしばしばこう祈るそうです。父よ、私たちになくてはならない二つのものを今日もお与えください。すなわち日ごとの糧と罪の許しを。アーメン。しばしばですね、食事の前のお祈りにそれを聞いたそうなんですね。食事の後にもそれを祈る場合もあった。先週私たちは日ごとの糧を今日も与えたまえという御言葉を通して、もう一度私たちのこの在り方そのものを問われたと思うんですね。日ごとの糧、霊の糧であられますイエス様を私たちが毎日いただかなければやっていくことができませんし、と同時にまた私たちが食べることができる、それは当たり前のことではない。同じこの地球の上に私たちと同じ生身の人間である私たちの神の家族たち、兄弟たち、姉妹たちの中に本当に食べるもののない方々が多くおられ、それの方々の上と私たちの歩みは決して無関係ではない。だから日ごとの糧を、私たちの日ごとの糧を今日も私たちにお与えくださいという、そのことを祈ることにおいて誠実であらしてくださいと、そのように祈らされた時でありました。で、その日ごとの糧を与えてくださいということと、私たちを許しください、私たちの罪を許してくださいということと、彼らは切り離さずに祈るんですね。つまり罪の許しということのもまた、食べ物がなければ生きていくことができないと同じように、私たちの命を失わせてしまうところの、どうしても必要なこの罪の許しというものをこの私たちにお与えくださいという、それがなければ滅びるしかないという、生きていても死んでしまうという、そのことを彼らは、食事の食べごとに確認してるんだと。そういうことをですね、その牧師は書いてるんです。この一週間を振り返りましたときに、恥ずかしながら、あのように御言葉をいただいた自分自身がけれども、果たしてどれだけ誠実に食事ができるということ、日ごとに糧をいただいているということに感謝してきたか、そして上乾いている人たちのことを祈りましたけれども、そこにどれだけのその切実さがあっただろうかということを振り返るときに、主を許しくださいと祈らざるを得ない。そんなものであります。つまり、なくてはならない糧をください。私たちにと祈ることにおいて、切実さに欠ける自分。で、それが、罪をお許しくださいということにおいても、起こりうるということを今日は確認していくことになります。で、この許しというテーマ、まあ、許してくださいという、お許しくださいというですね、この、テーマで、見ていくこの箇所に関して、まあ、今日入れて3回ですね、ご一緒したいと思っていますけれども、写していただきたいと思います。12節、14節、15節とですね、お読みいたしますが、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。この負い目ってありますけども、ルカの福音書ではですね、次を見てください。私たちの罪をお許しください。この罪と訳している。でもその後では、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。で、 調べてみますと、この負い目という言葉と罪という言葉と、この文脈では、ほぼほぼ同じような意味合いでですね、使われている。ここを読んで皆さんどうでしょうか。ある意味でですね、ああ、ここに来てしまったなというか、どう受け止めていったらいいのか、何度読んでももう一つわからないというか、あるいは、先ほどもご一緒に祈りました、死の祈りのところで、ある意味でちょっとこう、良心を麻痺させなければ、スッとこう祈れないような、そういう内容じゃないのかな、あるいはこういうのっていいんだろうかな、というようなですね、つまりこの今の15節ですよ。人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんと言われてしまった。これどう受け止めたらいいんだろうかということですよ。皆さんどうでしょうか。で、イエス様はね、ここだけを読めば、それこそ条件としてね、父に許してもらいたいなら、罪を許してもらいたいならば、まず許しなさい。そうでなければ、あなた方の罪は許されませんよ、とおっしゃってるように、しか読めない。これ大きな問題ですよ。いかがでしょうか。で、幾人もの説教者が、神との交換条件があるように考えたり、取引のように思うのは全く間違っています。それは、聖書全体のメッセージに反します。もちろんその通りなんですよ。この8月からですね、第一手術にマルコによる福音書をご一緒に開いていきましょうということになりました。そのところで、神の子イエス・キリストの福音の始め、あの福音見ました。まさにこの福音に反することなんです。条件付きでしか神様は私たちをお許しくださらないというふうに考えることは、ね、いつも私たちは聖書の部分部分を見るときに、その前後の流れの中で、また聖書全体が言おうとしている神様のメッセージの中で、その箇所を見なければならない。でまずですね、あ、私は許されてないんじゃないかな、だって全部許してきたかって問われたら、そうじゃないし、と、ドキドキドキドキしておられる、そういう方がおられたとするならば、安心していただくためにも、聖書の御言葉をいくつかですね、見ます。で、映していただきたいと思うんですが、ローマのですね、5章の8から10節ですね。じゃ次お願いします。ローマの8章、5章の8から10ですが、しかし私たちがまだ罪人であったとき、ね、この、まだ罪人であった時って大事ですよね。キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。そうなんです。まだ罪人であった時、つまり許せていない、許そうとも思わない。その時から神様は、神様の側から先手を打つようにして、許しをお与えくださっている。そのことによって愛を明らかにしてくださっている。ですから次お願いします。今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちがですよね。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに扱うのはなおさらのことです。敵対しているのに、神様の敵として罪の中にいるのにもかかわらず、神様の側から私たちは絶対できない罪からの贖いという十字架の血潮によって許してくださったという、だから、救われてるんだと。安心していいっていうことなんですよ。もう一つ見ましょう。次にお願いします。第一ヨハネの4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。まず私たちが神様、 あなたにお喜びいただけることをいたします。捧げます。従います。だからどうか許してください。よし、それならば許そうじゃないってことです。ね。もう一つだけ、エペソ2の8もご覧ください。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。プレゼントなんです。報酬ではなくて。ありがとうございました。一旦消していただきましょう。このように聖書は、私たちがまず許すっていうことを条件として、よし、ちゃんと許したよね。じゃあ、その引き換えに私もあなた方を許そうとは言ってないんですよ。ね、さあ、そこで、じゃあ大きな疑問ですね。なぜイエス様はここでそのようにおっしゃってるのか。いや、矛盾するんじゃないだろうか。私たちの負い目をお許しください。私たちも、私たちに負い目のある人たちを許しましたと祈れと。しかも、しかし人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の罪をお許しになりませんと、どうしてイエス様はおっしゃったのか。主の祈りの中で、主の祈りを教えてくださったその後でわざわざこのテーマについてだけダメ押しのように、念押しのようにこれをおっしゃってるわけですよ。どういうことでしょうか。で、それは、神様に許していただかなければならないという自覚、許せていないということにおいて、まあまあそれは仕方ないんだとうやむやにしてしまわないで、許せないという苦しみから、解放されたいという切実なる願いを持つということにおいて、誠実であらなければならないよ。誠実であってほしいと思ってるんだよっていうことをイエス様は私たちに教えたいからですよ。もし私たちが、イエス様は許してくださっている。例えばこの主の祈りの言葉をですね、まあ、こんな風に御言葉をあえて変えてしまうのはどうかと思いますが、ごめんなさい。許していただきますとですね、私たちの負い目をお許しください。私たちは私たちに負い目のある人たちをとても許すことができませんが、それでも許してください。あるいはイエス様がですね、もし人の罪を許せなくても、あなた方の父はあなた方を許してくださいますよ、と変えてくださってたらどうでしょうか。皆さんどうですか？で、皆さんのこと分かりませんが、私という人間は、許すということがね、たとえ小さなことであっても、自然な私自身の内側から出てくる感情としては、本当に難しい、心の狭いものだということを自覚しています。ですから、もし御言葉がそう言っていたら、もし御言葉が私が人を許すということを、ね、命じなければ、許さなくてもいいって言ってくれたら、許さないと思う。皆さんどうですか、ね、許せないという苦しみ。でも許さなくちゃ、許したい。でその中でこう、もがき苦しむということを放棄して、許さなくてもいいって書いてあるんだから。許さない。ね、それがクリスチャンなんだ。牧師でやっても許さなくてもいいんだ。ね、でバシバシに裁いてですね。そして、これでいいと突き進もうとすると思うんです。皆さんどうでしょうか。でもそれだと、そういう生き方だと、結局許せないということで一番苦しんでいるのはその本人なので、その許せないという呪縛から自分での首を絞めるようにして逃れられないという、そこから解放するためにイエス様はあえて、ね、聖書全体のメッセージからするならば矛盾するんではないかというギリギリのところでこういうことをおっしゃった。私たちに、許せていますか？神様の前に許してくださいって、そう出なくてもいいのか？父は許そうとしておられるんだよ。許せる力を与えようとしておられるんだよ。そのことに誠実に気づき続けているのか？と問うてくださるんですよ。そういうことを思い巡らしていくときに、そうそう。恵みによって救われてるんだ。人間っていうのは ちょっとの罪でもなかなか許せない。まして私はこんな理不尽なことをされたんだから、こんな無茶苦茶なことをされたんだから、そのした相手を許すことができないのは当然だ。そのことを神様は誰よりもよく分かってくださっていると考えることによって、人の罪を許すようになるための戦いも、そこに生まれる深い悩み、誠実な悩みもすっかり放棄してしまっているということがないでしょうか。その時に、でも、神様から与えられる許しだけは真剣に考えて祈り求めていますと言えるんでしょうか。自分の罪が神様によって許されなければならないということもあまり切実なことにならなくなってしまっている。そのために罪とその許しは日ごとの真剣な祈りにもなっていないということがあり得るんじゃないか。そういう意味で先ほどのあのドイツの日ごとの糧と許しをどうか与えてくださいというその祈りに誠実さを感じるわけですよ。私たちは自らの手柄によって神様の許しを買い取る、勝ち取るということはできません。無条件に、ただ一方的な恵みによってだけ許される、それは真実ですけれども、そのことが許そうとすることを諦めることにつながってしまっては、結局その本人は神の国に生きることができない。神の恵みの支配、神様の圧倒的な愛を本当に神様が与えたいと願っておられるままに受け止めて、そしてその国に生きるのみならず、その神の国を広げていくような、本来イエス様の弟子たちに、私たちに与えようとしてくださっている生き方がね、できないわけですよ。悪魔は許すな、許さなくていい、許せるわけないじゃん、神様はそんなこと願ってないよと囁きかけ続けてくるのではないでしょうか。それに抗い続ける力をこの祈りは私たちに与えるのではないでしょうか。では改めて許すとはどういうことでしょうか。牧師であり臨床心理士でもあられる堀はじめ先生という方がですね、印象深いことをこのテーマで書いてらっしゃる、ちょっと長いんですけども引用させていただきたいと思うんですね。またありがとうございます、写していただきますが、ではこの厄介な問題はどこから手をつけたらよいのでしょうか。本当は許した方がいい、許さなくてはならない、しかしそういう気持ちになれないというのがこの問題を難しくしてしまっています。実はこの気持ちとか感情はとても大切なものではあるのですが、許しの問題を考えるとき、一旦そこから離れて神の助けを祈りながら許すことを決めることが必要です。許すことを決める、これは意思に基づいた決断と言ってよいでしょう。続きまして、難しいことかもしれませんが決してできないことではありません。日常生活を見てみますと、気持ちは整わなくても登校したり出社したりしています。気乗りがしなくても義務や責任を果たそうとします。これらは感情に基づくものではなく意思的な決断によるものです。さらに許すとか愛するというのも自然に放っておいてできるものではありません。どこかで許しますと決定しなくてはなりません。イエスが自分を十字架にかけた人たちのために父を彼らをお許しくださいと祈られたように祈ることが必要なのです。許しました、マタイ6の12ということです。このマタイ6の12ってまさに今日私たちがご一緒しているその御言葉じゃないですか。でもう少しだけ引用させてください。この決断とともにもう一つ大切なことは、相手を理解しようと努めることです。 これは許すことを助けてくれます。人間関係で問題を起こし、人を傷つけてしまうような人の多くは、人生早期において母性愛を十分受けてない場合が多いのです。したがって、愛と信頼によって良い対人関係を構築することが難しくなります。そういう心の事情を理解しておきたいのです。イエスは、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈られましたが、人を許すためにはこのような理解がどうしても必要です。理解することは愛することと言って良いでしょう。父を彼らをお許しくださいとイエス様おっしゃった。何をしているのか自分でわからないという彼らのその姿をイエス様は理解なさった上でそれを取りなしておられる。私たちも許せないその相手について、じゃあどうしてこの人はこんなことをしたんだろうか、こんなことを言ってしまうんだろうか、こんなことをするんだろうかということを理解しようとするっていうことは助けになりますよ。そしてその理解しようとするということはそのまま愛することですよと心の専門家は言っています。ありがとうございました。イエス様は十字架の上で私たちのために父を彼らをお許しくださいと祈ってくださった。今申し上げましたように。でもそれはイエス様だから祈れたことです。私たちクリスチャンというのはそういうイエス様に習って頑張って自分を鍛えて修行してイエス様と同じように祈ろうとするそういうものではありません。それはキリスト教ではありません。それは福音ではない。でも決断しなさいと、その決断するということはもう少し細かく言えば、自分の力ではできないということを認めて、聖霊の力によってあなたのご命令くださっているその命令に従わせてください。あなたの力をいただいてそうさせていただきたいんです。という意味を込めて許しますというところに立つということですよ。これは、これ皆さん、聖霊の働きがなければ絶対にできないことです。こうして、多くの方々がですね、今、50人近くの方々が、ズームを通しても含めてですね、今、ご一緒に礼拝しているわけですけども、そのほとんどの方々がですね、クリスチャンじゃないでしょうか。じゃあ、そのクリスチャンであるお一人一人はどんな風に救われたのか。みんなその、ね、きっかけは違う。イエス様との出会いはみんな違う。そこに一人一人ユニークな、この、ドラマがあると思います。でもそこに共通していることは、誰一人として、なんかこう説得させられてとか、頭で理解してとか、ね。あるいは、全然、ね、このイエス様を信じる思いなんてないんだけれども、気がついたら、あれ？クリスチャンになってたとか、いうことはないということです。ね、つまり、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないと、御言葉にありますけども、不思議なんだけども、信じてしまった。聖霊によって信じることができるように変えられた。もう劇的なね、あの日あの時この瞬間に自分は変わったという転機を持っている方もおられれば、自分自身振り返ったらいつ信じたのかはっきりわからないけども、でも確かに今私は信じている。という方もおられれば、それはいろいろでしょう。でも、全部聖霊によった。聖霊によらなければ救われない。と同じように、聖霊によらなければ許しますというところに私たちは決して立てないんですよ。そのことを踏まえて、御霊によってそうさせていただきます。そうさせてくださいというところに立つという。それが、この先生がおっしゃっている、決定する、決断するということです。けれども、そう思っても、いや、そう思えば思うほど、いや、ある程度のところまではそれできるかもしれない。けれども、あのことだけは、ということが皆さん、抑えても抑えても、パーッとこう鮮明にですね、私たち一人一人のその脳裏に浮かんでこないでしょうか。あのことに関してだけは無理だ。それは、誰かかもしれない。もしかしたら自分自身かもしれない。いや、もしかしたら神様かもしれないんです。 あんな苦しいことを許した神様、実はあなたを言えなかったけど、でも言わせてもらいます。あなたを許せないですよ。というものを私たちは持ってるかもしれないんですよ。どうしたらいいんでしょうか。K 牧師というですね、まあ、イニシャルで申し上げますけれども、ある先生が、非常にこう印象深いことをですね、おっしゃった、その方のおじいさんのことをですね、おっしゃった。そのおじいさんは、お医者さんなんですね。で、ある時に、この患者はもっと詳しく見なければいけないと言い出して、若い女性をですね、家に入れた。で、自分の部屋に住ませるわけですよ。もう公然と不倫をやった。で、二人の娘さんたち、思春期のですね、娘さんたち、お父さんのことをとっても尊敬していた、その娘さんたち、特に長女の方は、そんなお父さんがむちゃくちゃなことをしだしたということで、もう精神的におかしくなってしまって、そして心の病と自死が重なるようにして亡くなっていた。で、その妹、まあ、この方がそのキエ牧師のやがてお母さんになるわけですけど、と、お母様、まあ、その妻ですよね。その二人は、その母娘は、そうやって自分たちを苦しめている、その、ね、彼に対する、ね、お父さんに対するもう恨みで、もう、本当に憎しみと怒りでですね、どんどんどんどん痩せていって、ガリガリになって、ね、やがて捨てられるようにして別れて、で、その母娘をもうあまりにもかわいそうだとこう見るに見かねてですね、でクリスチャンの友人がですね、教会に誘うわけですよ。で気が乗らないんだけども、あんまり誘うもんだから、初めて教会に行った、その時のメッセージのテーマはね、なんと、敵を愛しなさい、許しなさいだったんですよ。どうなったか。こういう世界があるのかと思って許せるように変えられた。そんなうまい話じゃないんですよ。もうその二人はカンカンになって怒って、そんなバカなことがあるか。ふざけるなと。もう二度とこんなとこには来ませんと言って、変えたんですよ。無理もないことですよね。で、けれども、必死のその友人やその教会の方々の祈りの中で時間はかかりましたけども、やがてもう一遍彼らは今度は少しずつ少しずつ心を開きながら聖書を読むようになった。そしてやがて十字架のイエス様が何をしてくれたのか、私の罪を許すためにどんな愛を注いでくださったのか、そのことがわかります。そしてイエス様の血が私の罪の許しのために必要だったんだ。主よ、ごめんなさい。主よ、ありがとうございます。あなたを私の救い主として受け入れますと、母も娘も同時にイエス様のことを信じたんです。すると、考えられないことが起こりました。あんなにも許せなかったあの男のことが許せたんですよ。皆さん、これは聖霊の働きですよ。一体誰がその二人に対して、許しましょうよ。許せなかったあなた自身が、もうその人生めちゃめちゃになるじゃないですか。こんなに健康を害して、ね、一緒に許しましょうよ。そんなこと誰が言えるでしょうか。でもその人たちは許せたんですよ。聖霊の働きによって。イエス様の十字架の血によって。しかし、その K 牧師は書いてらっしゃいます。この黒板の字を黒板消しでさーっと消すように、見事に消された。そんな綺麗事を申しませんと。まあ、幼い頃にですね、夜中ね、気がつくと、ものすごい、というね、うめき声でですね、お母さん大丈夫？おお、大丈夫？また同じ夢を見とったんじゃ、とね。忘れたくても忘れられないような、もう、苦しい、そういう昔のですね、現実がこうぶり返してくる。で、けれども、そのおばあちゃんがですね、朝になると、なんかね、鼻歌を、賛美歌を歌いながらですね、トントントントンってこう、お味噌汁をこう作ってくれてる。幼い K 牧師はですね、幼いながらもですよ、ああ、 神様ってすごいな、イエス様によって生きるってすごいことなんやなと思ったそうですよ。イエス様はあえて、ね、私たちのお嫁にある人を許しましたと祈っていいんだよ、祈りなさいって命じてくださった。以前も申しましたように聖書の中で私たちの自分自身の感覚からするならば、感情からするならば、理不尽な、不合理な、できるはずもないというその命令をあえてしてくるという、で右の方を打たれたら左の方を出せとか、無理ですよ、そんなこと。敵を愛しなさいなんて無理ですよ。でそれを命令するということは約束なんですよ。本当に私たちがイエス様の前に悔い改めて聖霊の力によってこの新しく捨てられ続けていくならば、人間の力ではできないことを聖霊がね、時には時間がかかってもさせてくださるようになる約束なんですよ。だから私たちは許せるようになるんですよ。そのことを諦めずにいるためにイエス様はあえてこういう言葉を持って私たちに迫ってくださる。御言葉はですからどこまで行っても愛の神様の愛の動機による愛のメッセージですよ。私たちをダメだよ、許してもらえないよ、そんなんじゃと切り捨てるようなものでは絶対にない。そういうふうに呼んではならない。と同時に私たちは、その無理をしてはならない。つまり許せないのに許しますって、もう許したんだって、えい、ー、ってこう言い聞かせるっていうことではなくて、神様の前に、ね、許せません、あなたはご存知ですよね、どうしても誰々さんを許せません、どうしても私の過去の失敗許せません、どうしても主よ、あなたを許すことができないんです、助けてくださいと持っていくんですよ。聖霊は御言葉によってそのことを私たちに促しておられる。そしてもう一つ忘れてはならないことは、これで終わりますが、許してくださるのは神様です。許さないというその領域は神様の領域であって、人が許してくれても神様の前に許されていないってことはあり得るかもしれない。そしてもっと大切なことは、たとえ人が許してくれなくても、たとえあなたのことを誰かが絶対にあなたのああいうことを許しませんと、どんなに誠実にあなたが謝ったとしても許してくれないとしても、でもイエス様の十字架によってあなたがすでに許されているならば、それを受け取らなければいけないんですよ。そして私は、あの人は私のことを許してくれていなくってもイエス様が許してくださった、だからもう大丈夫なんだ、しようと許せないというその人の問題と自分自身を切り離すことです。そうしなければ、せっかく主があなたを解放してくださっていても、自分で自分の首を縛ることになってしまう。次回とその次には、この許しというテーマについて具体的な聖書の御言葉を通してですね、違った視点から見ていきたいと思っていますが、今日はまず、ね、まず主が許してくださったから許させていただけるということ。そして、許していただけるのも、許せるのもすべて神様の憐れみによるんだということを確認しました。意思の決断が大切であるということ。それは聖霊によるのだということ。神様の助けを本当に求めることにおいて誠実でありたいと。私自身、改めてそう願わされています。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、十字架を見上げます。私たちが誇ることのできるのはただ十字架のみ。十字架のイエス様、父を、彼らをお許しください。私たちのために、許してください。私の命に免じてと祈ってくださった、その祈りに全てがかかっていることをもう一度覚えて、感謝をいたします。主よ、憐れんでください。私一人一人の許せない傷を、また許してもらえない痛みを、あなたはよくご存知です。そして、十字架の血潮によってならば、 あなたは私たちをどんなところからも解放することができることをもう一度、御言葉によって知りました。どうぞ、私たち一人一人に今必要な恵みを豊かに与え、また与え続けてくださいますように。投げ出してしまわないで、諦めないで、どうぞ日々、本当に、イエス様の十字架の父親によって許され続けて、また許す力をいただき続けて歩むことができますように助けてください。今週一週間を見てにおいたにして、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。